はい、それでは、10月22日のお交わりへの手引きということで行っていきたいと思います。第1課がねこれで、終わりになりました。第1課は総論的なものでしたの でこれからですね、4つの、なんていうかことについてやってきたんですけども、それについてですね、この後、一個ずつ、読んでいきたいというふうに思うんです。で、第2課はですね、互いに向かい合うことというやつで、これは あんまり普段は使わないんですけれども、あまり要素としては入れないんですけども、でも前のコイノニア研修会の中で、4W の中のね、ウェルカムというのがあったわけですね。それで、今回ですね、そういったこの 4W っていうのは別にその何か拘束力があるわけでも何でもないんですけれども、非常に参考になる一つの考え方というかね、コイノニアとして、あそこはコイノニアとはまた別ですけれども、でもやはり私たちのコイノニアにも共通したところ、学べるところいっぱいありましたけれども、その中でね 4W ということが強調されてきたわけです。で、私たちの場合はその中でですね、特にコイノニアとして成立するためには、聖書の言葉があることと、それから祈りがあることというふうに、大まかにはそういったことで決めているわけです。ですから、コイノニアという名のつく集会をすると、別にどういう集会してもいいんですけども、私たちの場所はコイノニアですって言うからには、聖書の言葉をですね開くという時間は必須なんです。これがなかったらコイノニアというグループにはならないんです。同好会とか何か交わりのグループとしての小グループは全然いいんですけど、で別にそれやっちゃいけないとは言わないんですけども、私たちはコイノニアというふうに、呼ぶグループは必ずこの聖書の言葉を読みましょうと、そこで、分かち合うということはとても、この後お話ししますけど結構難しいことなんですけども、それはどこまでできるかっていうのはいろいろとありますから、ただ、聖書の言葉を引くとか、長さいろいろだと思いますけれども、やっぱり聖書の言葉は あってほしいなと。あとね、祈り、最終的に、これ祈らないとこってないと思うんですけども、ですから、そういったことで、4W の中でワードっていうのがね、それに相当するんですけども、ただですね、ただそういったことよりももっと基本的なところっていうのがこのウェルカムに相当する部分でありですね、そしてコイノニアというものそのものを成り立たせていくものっていうのはやはりウェルカムだと僕は思うんです。だからそういう意味では、コイノニアというのは、一番何が大切かって言ったらですね、やることとかはね、聖書を読むこととか祈ることとか、そういうのはやることなんです。でもコイノニアとして重要なことはやはりウェルカムだと思うんです。で、このウェルカムってのはやることというよりはやっぱりね、もっと非常になんていうかな、人間として問われる部分なんですよ。だから聖書を読むとか祈るとかっていうのは別に人間としてあんまり問われることないですよ。誰でもできるというかね、でパッと集まってもすぐできるものなんです。お祈りもね、そのと一緒に合わせいる人に合わせてやっていくと思うんですけど、取ってやる、ただですね、このウェルカムっていうのはすごく必要でありですね、 なんでかっていうと、やっぱりコイノニアだけでなくて教会全体がそれに習っていかないといけないんです、ね、だからやっぱウェルカムっていうのはね、まあ、本当に重要だと思いますね。よその教会行った瞬間に分かりますよね、こういうのってね。私なんかもね、別に他の教会に行く時ってありますけれども、まあ行く時は大体なんか喋るために呼ばれるんですけれども、それでもですよ、それでもそんなにウェルカムされてない場合ってあるわけですよ。あまりここで言えないですけども、どこの教会で言えないですけども、あれここでいいのかなみたいな感じのね、まあ向こうとしては別にいいんですけども、いいっていうか、そのあまり気を使ってないだけなのかもしれないんですけども、だからいろんな集会とかで話しに呼ばれていってもですね、結構ね存在な扱われ方されてるというかね、全然僕はもうそういうの慣れてるのでいいんですけども、やっぱり教会で教会がじゃあ来た人に対して、じゃあ受付の人が重要だとかね、まあよく言われるんですけども、そういう問題じゃないんです、受付で笑顔でよかったですとかね、まあ、大抵当たり前ですよ、そんなの。どこの教会だって受付で笑顔ですよ、みんな。で、よくいらっしゃいましたとか何とかって言ってくれますけれども、問題はそんなところじゃないんです。お互い、その教会に入った瞬間に、その教会の人たちがお互いにどんな顔で、どんな表情で迎えられ、お互いを迎えてるかっていうのは、わかるんです。伝わるんですよ。それはね、そんなにこう、一朝一夕でできるもんじゃないです。ああこの教会ってなんか楽しそうな教会だなと思うのと、なんだろうこれはって思うような教会とね、あるんですよ、まあ大抵ね、子供がうじゃうじゃいるような教会っていうのは、まあ大抵ウェルカムな感じがしますね。大体子供がうるさいような教会っていうのは大丈夫なんですよ。でもね、シーンとしてるような教会っていうのはちょっと黄色から赤になりかけてる教会ですね。非常に緊張させる教会になりますよね。だからね、まあ、うちの教会ね、今お子さんたちいっぱいいますけれども、あれはいいですよ。もうほんまに神様与えてくださった天使みたいなもんですよね。だからそういう子供たちがいるということ、そしてこういう子供たちがでお母さんも含めているという いられるという環境そのものもやっぱりウェルカムの一つの形になるわけです。もうこんな話してたらもうなんか時間も山のように過ぎていってしまいますけども、まあやっぱりね、ちっちゃい子どもの迎え方っていうのは教会のウェルカムの非常に本質に関わる部分なんです。だからどの教会もこの問題で揉めます。でもやっぱり前もお話ししました、私が母教会だった多摩教会でね、やっぱりそういう問題が信徒会の問題になったことが、信徒会ってよくやるんですよ、小さい教会はね、みんなで教会のことを話しましょうみたいなやつがあるんですよ、うちみたいなね大きな所帯だとそんなことできませんけども、 3,40人だとよくやるんです。みんなで教会のことについて1ヶ月に一度2ヶ月に一度みんなで話し合いましょうみたいなね、結構めんどくさいんですよ、みんな いろんなこと言いますからね。でそこでやっぱり子供がうるさいって必ず出てるんですよ。でもねその時にね、あるお母さんが私はねもうこの子を連れてくること大変なんだけど、連れてきて皆さんにご迷惑をおかけするのも分かってるし大変なんだけども、でも私は本当に命にかけてもこの子にイエス様を信じていく生涯を送ってほしいって願ってるんだと、だからここへ連れてきてるんだと、だからこの子をどうしてもイエス様の元に連れて導きたいからここに小さい頃から連れてきてるから理解してほしいという涙ながら訴えたんですよね。高校生でした、私その時。まあいつもねそんなこと言うような感じのお母さんじゃなかったんですけども、それは私にとって大きな衝撃でしたね。 クリスチャンホームというかクリスチャンのお母さんというのはここまでして子供に伝えたいものを持ってるんだなって。僕はクリスチャンホームではなかったですから、中学3年生の時から教会、まあ実質的には高校1年生から行くようになったような感じでしたから、その小さい子の教会生活は知らないんですけども、あ、そうなんだなっていうふうに思いました。それをそのなんていうか瞬間というかその時の場面っていうのは忘れることができないです。今もはっきりと覚えています。そしてそれは今も自分の中ではもう本当に自分の原体験としてですね、誰もってそこに触れることができないぐらい強いものです。そういうね、よくまあね、この教会もだってそういうで、そういったことがやはりこの教会全体のウェルカムに関わってくるんですよ。だから そういうことは他にもいくらでもあります、ね、泉福音教会に行った時に、なんだっけ、キャンドルサービスね、あるでしょ。あの時ね、うち泉福音教会って商店街の端っこにあるんですよ。で、私、まあ、その頃はまだ伝道師でしたから、外へ出てね、なんか呼び込みみたいなことやってるわけですよ。そうすると酔っ払ったおじさんが入ってくる。別にそういう人に限って呼ばないのは入ってくるわけですよね。入ってもええかとか、ええかとか、東京の人が入ってもいいんかとか言ってね、入ってくる。ダメとも言えないんでね、まあいいですよって言ってね、静かにしててくださいよとか言ってね。そうしたらまあなんか後ろでなんかいろいろとこう、やっぱり教会はいいなとか言って、なんか酔っ払っていい加減いい感じになってますから、わーわーわー喋ってるわけですよ。ええ、そうすると主任の西牧師っていうのは結構神経質な方でしたから、きっとなんか言われるなと思って、なんだかちょっとやっぱ落ち着かないような感じで、まあ、後ろでねワイワイワイ言ってますから、やっぱりクリスマスは教会がいいなみたいなことでね、もう本当にベロンベロンになって言ってますから。でもね、やっぱりね、まあみんなだってです、そりゃそういう時どうしたらいいかっていうのはなかなか難しいですよね、ええ、でもやっぱりそういうところは私もね、もうちょっとお父さんちょっと一緒に外出ようよとか言ってね、ちょっと外出て、まあその後僕も1時間ぐらいをその人と外をずっとね、泉のあたりを散歩してずっとお父さんと喋って、帰ってきたらもうクリスマス週間終わってましたけどね、ええ、でもまあよかったよありがとうとか言ってね、どっか行っちゃいましたけどね。まあでもやっぱり人をこうなんていうかな、一人一人ね、その歓迎の仕方って違うと思いますし、いつもいなきゃいけないとは思わないですよね。他にもいろんな人いました。ここの教会はそうでもないんですけど、まあ、泉にいた時とかは特にいろんな人たちが来たのでね、まあそういう人はどう迎えるかっていうのは大変大切なことだと思います。何でも迎えればいいというふうなわけにはいかないんですけども、やっぱり出てってほしいという時もあるんですけども、悪意のある時はね、やっぱ悪意を持ってくる人もいますから。でもやっぱりそうでない人の中に、いや、なんか対応できることはないか、まあ人間ですから対応には限界がありますけれども、やっぱり教会っていうのはどこまでこうどういう人に対してどういうふうにこうウェルカムにできるのかって、まあ極論ですけどね、今話したのはね。でもお互いがウェルカムでいるのかっていうのは、やっぱり教会の雰囲気をすごく分かるんです。そしてこういうところへ行きたいかどうかっていうのは、実はそのこととすごく関係があるんです。だから教会が仲がいいかっていうのがすごく宣教的には重要なポイントになるわけです。世の中の人っていうのは何を求めて教会へ来るかっていうと平和ですよ。世の中平和がないですから、そして愛がないですから、だから愛のあるところに行きたいと思っているわけです。もうこれはね、マーケティング理論、マーケティングの本読んでても、人間、何が当たるかって愛があるものが当たっていく。だから歌はどういうテーマで作ったらいいかという、ドラマでも何でもそうです。売れるために何をしたらいいかって、純愛しかないんです。純愛で外すことはまずないんですよ。 それは何でもそうです。マーケティング理論なんかもそう、必ずあるんです。それはそれだけ人間普遍的に愛を求めているわけです、ね、だから教会っていうのは、まあ、なんか牧師が偉そうにいろんなこと喋っても全然ダメなんです。建物が立派でも全然ダメですよ。集まってる人が本当にウェルカムである、ね、そこがやっぱり重要だということで、コイノニアはすごく大切です。そのコイノニアからにじみ出てくるウェルカムが教会全体をこう支配していくようになることが、だからコイノニアを中心とした教会形成ということに私たちは変えていこうとしているわけです。まだそういうふうになってないですよ。なってないけれども、でもやっぱりそれはあとどのぐらいかかるかわからないけども、やっぱりそこに向かって進んでいくっていう意味があるわけですね。まあちょっと今日は第2課のイントロになってしまって、もう時間切れなので、皆さんのね、この後コイノニアに入っていただきたいと思いますけれども、そういう意味でですね、私たちがこう今日もあまり今まで話したこともないような人たちであっても、やっぱりそこでにこやかにね話をできるっていうのは、やっぱりすごく私たちお互いにとっても大切な経験になっていくということです、ね。それじゃあですね、またちょっと来週また第2課の本文にちゃんと入っていきたいと思いますので、これからですねそれぞれの、またコイノニアに分かれて、いただきたいと思います、まあ何を分かち合ったらいいのかっていうのはもう限られた時間ですので、今日今週あった近況でもいいですし、自分が今直面している問題、関心のある問題でもいいですし、それからディボーションの中で出会った聖書の言葉でもいいです。まあ何か一つ決めてお話ししてくださったらいいです。でこういうコイノニアの場所があるわけ でそこへ集まるということは、じゃあ今日は何を話そうかなということを、何を分かち合おうかなということは、やっぱりねある程度考えて出席したらいいと思いますよ、ね。ああその今そうだったそうだったみたいな感じだとね、まあそれはそれでその時の瞬発力でいいと思うんですけども、ある程度ちょっと考えてみて、それでまあ来てみたらね、他の人の話聞いたら、あこっちの方がちょっと喋りたくなったって言って違う話すればいいだけの話で、まあそういうふうにしてね出るっていうのも一つの在り方かなというふうに思います。それじゃあですね、ちょっと時間が過ぎますけども、また終わりの時にまたお知らせしますので、それぞれまたちょっと分かってください。でちょっと人数が少ないところはちょっと隣かどっか行って、ください。3人だったら成立しますので、1人とか2人だったらちょっと2人でもまあできなくはないですけども、まあまあ多くても6人までですね、はい。ただ今はちょっと5人ぐらい以上はちょっと難しいかなと思いますので、はい、どうぞ始めてください。